皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野為です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして拓殖大学教授の竹貞秀氏先生です。
よろしくお願いします。
先生とこうしてラジオを撮らせてもらったらなんかテレビに出てるようなちょっと雰囲気になるんですけども。
あ、そうですか。
はい。ドイツのね、成功例を東西ドイツ、統一されて、そして EBRD ってヨーロッパ北方開発銀行ができて、その資金が必要だったんで、フランスのあたりとかですね、イギリス、ドイツ一緒になってイギリスにロンドンにヨーロッパ北方開発銀行ができて、そのドイツ一つが強くならないようなね、うまく分散させたシステムを作って EU につながっていったと思うんですね。時を経て一番強くなったドイツですけれども、同じような成功例を南北朝鮮考えた場合に、韓国は十分お金がないと、そしたら誰がお金を出すかといった時に中国は AIB 巨大なね、これは想像以上に僕はよくできて、将来アメリカも協力する可能性も出てきたと僕は思うんですけれども、想像ですけれども、で日本の ADB と一体になっていくんで、相当大きな資金をですね、この南北朝鮮統一のために、持ってくると。で北朝鮮は天然資源持ってますね、で豊かな労働力もあると。で韓国日本当然ながら中国も お金と、そしてまた、テクノロジーイノベーションのテクノロジーもあると。そうすると経済的なお金と、そして国連というシステム、これは経済社会理事会みたいなシステムと、アメリカの協力あって、そして EU の成功例、東西ドイツを含めたね、そういうことをうまく提示すればね、今こうなんていうかな、レッドライン越えてすぐ戦争っていうようなね話し合いよりか、もう戦争すれば大変なことになりますからね、それを回避する予防外交の観点からこれうまくいったらどういう大きなメリットがあってこの地域繁栄するかということをね、明確に述べれば僕はいいと思うんですけれども。
その通りですけれども、資源豊かな北朝鮮の鉄鉱山、無産の鉄鉱山、中国側から眺めるために2回ほど行きましたけれども、大変なアジア最大の露天掘りの鉄鉱山、これ実はほとんど独占契約で中国がその鉄鉱石を中国の工場に流し込んでる。なんかこう朝鮮半島への関わり方っていうのはみんな単独主義なんですよね。中国はごそっと北朝鮮のね、レアメタルを中国に流し込みたい、ロシアはロシアで単独主義でね、北朝鮮の鉄道を全面改修するために30億ドルの予算は準備して、他、送電線を沿海州から北朝鮮に伸ばしていく、あるいは将来は天然ガスパイプラインを伸ばそうかという構想、いろいろプーチン大統領が2000年から17年間ずっと出し続けてきて、これもロシア単独主義ですよね。やっぱり必要なことは国際協調でね、この朝鮮半島のインフラ改善をやっていかなきゃいけないという視点を持つことなんですよね。で単独主義でやるからね、既得権益を手放したくないなっていうと、それぞれの国がまた自分の単独主義を強化することをこう一生懸命具体化しようとするわけでね、国際協調という意味では国連がね、中野さんおっしゃったように重要な役割を持っているはずなんだけれども、その役割を十分に果たさないまま中国は AIIB、みんなこの指に留まれっていう感じでしょ。で、北朝鮮は AIIB には、加入はしていないです。この間は一帯一路首脳会議に、北朝鮮の対外経済担当大臣が、参加をして、一帯一路っていうのも朝鮮半島を含むね、コンセプトなんだっていうことを中国は明確にしましたよね。でこれはいいこと
で、その時ミサイル撃ちましたね、その大きな対岸
的に、そうですよね。そのミサイルを撃ったのはなぜかとかって、いろんな憶測ね、分析家者たちがやってましたけれども、その時にミサイル撃ったって中国は北朝鮮の役割、そして経済資源、これを活用したいという気持ちに、変わりはないだろうという安心感から打ったんであってね、いろんな戦略的な意図でここで打って台無しにしようとか、なんかそんなこと全然関係ないんですよ。一貫しているのは北朝鮮は中国が、 北朝鮮を戦略的には大事にしてくれるに違いないと思ってるしね、うん、そして中国は北朝鮮をもう見捨てたとか、あるいはもう中国を当てにしていない金正恩体制って、そんなこと全然ないんです、長い歴史のね、うんうねりの中でね、いろんなことはありました、米韓同盟だってね、うん双方がとても大事だと思うんだけれども、ギクシャクしたり不協和音がね高まっていくのいくらでもあるんでね、周辺諸国アメリカ、ロシア、中国、日本と摩擦を起こさなかった時代、朝鮮半島南も北も起こさなかった時代がなかったぐらいで、それはいつもつきものだから、あんまりねミクロに考えてね、あの中朝とか中韓とか米韓とか日韓とか朝ロ関係がねこんな風に右に行ったり左に行ったりしてるねっていうことは不要で、もっとね対極的な観点に立って
大きくね問題を取り上げれば、なんか関係者出てきてね、ミクロ的に捉えばダメというのがあったり、例えばさっき国連という話出ましたけどね、そもそも中国は国連に入ってなかったですね、台湾ですから、そして南北朝鮮も日本ですね、そう1945年の時点で、そうすると、ね、ここはもう国連のすべての空白地帯であるんですね、ユナイテッドネーションズのね、だから僕は新しいユナイテッドネーションができるとすると、大規模なね、この地域に、ね、朝鮮半島統一問題も絡めてね、大規模な AIB は世界銀行であると、 ADB と組んでね、でエコソクという経済社会理事会は、僕は南北朝鮮に大きなね、ニューヨークぐらいのビルをね2つ作って、新たな国際連合を、ね、こうアジアに作るってぐらいのね、それは戦争することを思ったら何十兆円ですからね、
新たな
国際連合、新たな国際連合、もともと国連なかったですから、この地域に、
それはすごい大胆な提案
で、アメリカは言ってんですけれども、
ニューヨークに本部を置いてるアメリカが一番反対しそうなアイデアですよね、
しないでしょうね、それはどうしたかというと、あの一緒にすればいいんですよ、この地域が今空白状態であって、で国連の目的は世界平和であって、まあ、インターナショナルアンダースタンディングといろいろあるんですけどね、あの本当に戦争するぐらいだったらね、この地域そういうふうに持っていくという、北朝鮮側もそういう考えもあると思うんですね。
いやそれはもう私、全く同意でね、あの国際連合ユナイテッドネーションズっていうのがね、日本は敗戦国であり戦争に負けた日本をね、世界が管理するという発想の上に立って国際連合が発足したものである限り、はいね、一度チャラにして、この地域の、ね発展前向きの未来志向の、国際協力の構造を作り上げると、これはいいアイデアだと思いますけど、ね、世界が反対しそうですね。
世界反対しそうな時に国連という意味が、あの、まあ、AIB の延長線上でもいいんですけど、なぜならね、プーチン大統領はいいこと言ってて、北方領土問題もね、もしこれを日本に返還した場合、日本はやっぱアメリカ一辺倒ですからね、アメリカがそこに武器を置いたりしたら、極東ロシアが大変な脅威になります、北朝鮮。だからあまりにもね、日本はアメリカにつきすぎてて、本当にね、この地域を平和にしようと思えば、アジアにおける意思が必要で、先生おっしゃったように、まとめるために、協調的安全保障という言葉、コーパラティブセキュリティという言葉があるとすると、新たなユナイテッドネーションズということでね、あの安全保障の観点からいけば割れます、しかし協力、経済協力の観点からいけば、北朝鮮は明らかに経済発展望んでますからね、
それはその通り
です。で南北朝鮮のためのお金が必要であるとすると、その資金を AIB と ADB と組みながら大量の資金はね提供すると、なぜなら日本は戦前の行為も含めてね、それなりのことをやってるという、その論調で、もっとね強烈にその安全保障のない分野を僕は言うべきだと思いますね。
まあ、2点申し上げたいことがありますけど、1点は確かにね、そのアイデア私はまあ貴重だと思いますけれどもね、戦後アメリカが重要な役割を果たしてきて、特に冷戦崩壊後、アメリカが一カ国が一強体制が続いてきた結果ね、日本のね特に軍事の技術の分野ではもう圧倒的にね逃れられないぐらい、アメリカのライセンスの下で作られ、まあ、ソフトウェアもハードウェアもそうだけれども、アメリカの軍事分野は独占体制ですよ、でこういう体制が出来上がったところでアメリカに物申すっていうのも、それはねそれは主権国家としてね、僕は当然のことだと思うけれども、相当限界があり、日増しに限界がね生じてしまい、ミサイル防衛システムだってアメリカの早期警戒衛星なしには運用できないわけです、イージス艦もね。
いうことはね、もうあのアメリカ側から見ればね、 もし戦争だとアメリカが一番その役でしないでしょ、米軍基地、うん、言うほどね、うん、日本と韓国比べて、うん、でこのまま行くとアメリカはもう日本を完全にコントロールできません。もし北朝鮮がね、
うん、
ミサイルこう撃ったりしながらこう攻撃やったら、うん、日本武器ないですからね、憲法9条もあって、うん、そうだったら貿易問題も全てアメリカにもお任せするということになりかねないですね、
うん、
なアメリカはもう一番あの得するというかね、やり方によってはね、
うん、
そういうふうに思ったら別のルートでこの南北が主役になりながらね、日本がバックアップするという方法を考えた方がいいと思います。
その通りでね、トランプ大統領がね、うん、今アメリカワシントンにいるわけで、うん、アメリカ第一主義と同時にね、うん、自分たちの安全保障は自分らで考えろと、
うん、
ヨーロッパの諸国にも言い出している、
うん、
ということは、うん、それはの各国がね、自分の考えに基づいていろいろ安全保障、うん、経済、貿易、うん、政治もね、
うん、
アイデアを出せばトランプさんは聞く耳を持っている人のように見えますわ、そうですね、ということは、うん、それをこういういい条件を活用するね、
うん、
政治家が日本にどれだけいるのかっていう問題になってきますわね。
そうですね、大局観を持っている政治家って、むしろね、僕は AIB の習近平国家主義の考え方ってね、非常に大局観ね、まあ、大東京圏的なね、昔日本がやろうとした別の意味でのね、なんかその小さいこと言ったらダメだけど大きくやろうっていうのがこうアジアの意思というか、まあ孫文が言ったのね、大アジア主義みたいなね、そういう大アジア主義みたいな考え方を提供することによって、もともとこれ仲間ですかね、戦争一緒にやった南北朝鮮もそうでしょ、だからそういうなんか そのあるいは1910年から新たな以降の日本であるというような意味でね、南北朝鮮含めて、その意味から日本は別に大きく出るわけないですよ、一緒にやってこの問題解決しましょうというような意思が必要だと思いますけども、
意思は日本にはあると思いますけども、
うん、
南北がない賛成しません。だってね、だって去年ね、対日戦争勝利70周年記念を習近平主席がね、北京で開催したときに、天安門の壇上に立ったのは、なんとプーチン大統領、習近平国家主席、そしてパク・クネ大統領ね、そしてバン・ギムン国連事務総長だったわけですよね。戦争の勝利者であり、1945年朝鮮半島は戦争に勝ったという印を欲しいというのは、これ実はね、1948年8月15日の韓国の建国以来の一貫した目標なんですよ。1951年のサンフランシスコ講和条約の時に、李承晩さんは独立した後3年後だったんだけれども、李承晩の韓国は日本がの35年間の統治に苦しんだ朝鮮半島の人々は戦勝国扱いをしてほしい、ついては竹島と対馬をくれと言ったぐらいで、これはね、1910年もひどい目にあったと、条約だと言い続けている韓国と北の人、どうやって説得するかという問題があります
わね。日本人もやっぱり軍部にコントロールされてね、日本自体がそういうふうにね、思ってたりしてるという観点もあるんです、
はい、
軍国主義の観点が、はい、あっという間にもう14分もうすぐ、経ってしまったんですけれども、高田先生とこういうね、北東アジアの問題語りながら、特に軍事のみならずね、平和構想語りながら、これ終わってからもお酒飲みながら、この熱い議論を続けていきたいと思うんですけども、本日のゲストは拓殖大学教授の、高田秀先生でした。どうもありがとうございました。
失礼いたしました。